ジオもっこもこパレード。
ドルプロです。はい、始まりました、ドルプロです。いやー、6月入って暑くなりましたね。めちゃめちゃ暑いじゃないですか。雨もね降るし、こんな中でねマスクして通勤してますけれど、すっげえ暑いっすよね。もう電車に乗るまでになんか息苦しくなるんでね。で、電車乗って、まあ冷房効いてれば、まあ、幾分涼しく感じますけど、やっぱこう、なんか、涼しいマスクが欲しいですね。まあ、使い捨てのやつだと、どうしてもなんか暑いっすよね。なんか今までね、こうコロナ、始まって、2月ぐらいからかな、マスクを意識してするようになって、でもね、寒かったから、どっちかというとマスクしてるからあったかいみたいなとこがありましたけれど、暑いです。でね、ようやくちょっといろいろと動き始めて、人も多くなってきましたじゃないですか。でね、やってる、僕が教えてるね、あの子供たちに教えてる野球もこう始まってきて、でこれがまた暑いんだよね。暑い、すっげえ暑い。マスクして、ね、外で、まあ、未だねこう2時間ぐらいしかやらないようにしてるんですけど、その2時間でも暑い。外やからいいかなと思ったけどね、子供たちは熱中症になるから。ところどころマスク外させたりはしておるけど、まあ大人はしとった方がいいかなと思ってしておるんですけど、暑い。しかもマスクの日焼けの跡がつく。これね、恥ずかしいっすよ。まあまだね、こうマスクを外す場面っていうのはないからいいんですけど、しかもメガネもしてるんで、メガネの跡っていうのは毎年今つくけど、それプラスマスクの跡もつくんで、いやちょっと恥ずかしい感じにだんだんなってきておる今日この頃でございます。今日は6月16日の火曜日に収録してます。自宅です。時間は10時10分ぐらいです。6月16日って言ったら、あれっすよ、うちのね弟、一人ね弟がおるんですよ。俺ね、弟の誕生日ですね。弟ね、4つ違い言うてもあれか、俺がもう43歳になってしもうたから39か。うわー、年取ったね。今何してんやろね、うちの弟ね。割とね仕事変わるんすよ。すげー超大手にいたと思えばパティシエやってみたりとか、なんかポロポロとこうね、いろんなこと変わりながら、ね、面白いですよ。そういう、だからそうやって、なんでそんな、どこのルートってそういう会社勤められたんやろうとかっていうふうに思いながらね、もちろん結婚もしてるんで、なんかこうね、私と違って。こういろいろチャレンジ精神あふれる、ね、人だなとは思いますけれど、うちの弟もね昔からプロレスが好きで、まあきっかけはね、俺が見るようになって、一緒に見るようになってたんですけど、俺がだから中1に見るようになって、中学校1年がね90年っすわ、 あの武藤が凱旋帰国したとか、あの辺からこう見るようになって、であの辺からシュープロをね俺が買うようになったら、なんかうちの弟もシューゴンを買うようになって、今考えるとどっからその小遣い出たんか分からんけど、毎週ねうちはシュープロとシューゴンがこう2冊あったんですね。ちょっと贅沢ですよねこれ。だからあいつはゴング派で、まあ俺はねシュープロ派なんですけど、だからそのゴングを見て育っておるんで、どっちかっていうとまあそっち寄りの人で、だからでもね俺が中1の時の4つ下やから、6年5年3年か、小学校3年からまあそうやって見とって、で大体ねプロレスをその辺から見に会場にね見に行くようになって、見に行く時は大体2人で行っとったんですよね。なんかそうやって小学生やったからかな、大体ねメインあたりで寝るんすよね。寝る、まあ眠たくなるのも分かるやって、プロレスって6時半から始まって9時半ぐらいまでやるんかな、そう考えたらまあいつも寝る時間になってしまうんでね、本当あの頭に焼き付いてるな、起きろよと、今から武藤出るぞとかって言ってんのにね、なんか寝てしまってる光景、あの愛知県体育館のあの光景って未だに思い出しますよね。やっぱ小学生やからね、そうやってスター選手も好きであれば、なんだろう、あの外人選手でシャラップとかっていうね、ああいう風に言う選手とかの方が分かりやすい、昔誰だったっけな、ナスティーボーイズだったかなとかにねこうハマったりもしてましたね。そんなねでもうちの弟が一番好きだったのがねスティング、スティングがかっこいいって言ってね、あるじゃないですか、そうやってプロレスのね会場見に行くと、帰りの、最寄りの駅までの間ぐらいに今はでも見ないけど、昔は要生写真とか売っている個人業者みたいなね、で確かね写真4枚で500円とかで、割といい写真なんですよね当時。俺もね中学3年ぐらいまではリングサイドで見てて、でお願いしてちょっと望遠付きのカメラ買ってもらって、でも撮るんだけどなかなかねこういい写真が撮れない、撮っても目つぶってたりとか長谷がねとかで、で今と違ってデジカメじゃないんでフィルムなんで、24枚撮りを2本持っていくとかっていう風にして、もう一発一発が勝負だから連写できない、そんな中でこうね撮るけども、なかなかいい写真がね、しかも現像出して帰ってきて初めてこう写真が分かる、いい写真が写真じゃないかってね、その場その場で確認できないんで、であればやはりで現像だからも考えれば、そういうのでねいつもね弟と、だからあれ会場行ってお菓子とか飲み物買いながら、でグッズも買いながら、最後には1000円ぐらい2人でねそれぞれ残して、電車賃に覗いてよ、それは確実に残して、そこでなんか写真を買うっていうのが儀式したね。あいつはね必ずスティングが写ってる写真を必ず買ってましたね。覚えてんな、なんかかっこよかったでしょうね、確かにかっこよかったね、スタイナーブラザーズとかあの時代だから、まあね、よう行ったな、一番最後に行ったんていつやろ、いつかな、名古屋ドームで新日本がやったのって1回だけよね、小川と武田が、あれ2人で行っとんですけど、あれはねチャリンコ2人乗りして行ったな、そうチャリンコ2人乗りしていった。で通ってた学校が本当その近くやったんで、うちの学校の駐輪場にチャリンコ止めていった うん、歩いて行った。帰りもチャリンコ乗って帰ったけど、それかな、2人で行ったのって。あ、いや、後々あれだ、ベイプスタってね、あの全日本、無糖全日本とあのベイシングエイプがコラボしてやった大会で、当時ね、なんかその辺の T シャツも欲しいなっていうことで2人で行ったな。ベゼップ大阪か、ゼップ大阪行った。あれあれってどこだっけ、ゼップ大阪って。あそこだよね、 ATC とかあるところ、あれあそこに見に行ったな。ゼップじゃなくてベイプスターの T シャツはもちろんですけど、あの大会中にあのエイプってあの T シャツこう圧縮してね、こう、まあ、いろんな形に圧縮してね、販売もしてましたけど、あれ丸めてやつをこう投げ込んだんですよね。でそれたまたま俺ゲットして、あれどこ行ったんだろうね、せっかくもらって、ヤフオクで売ったら高くなるんちゃうかなと思って。ってたけど、結局売らず飾ったままどこ行ったかは分かんないな。好きやったなエイプも。でね、そのうちのさ弟ってめちゃめちゃグッズ、プロレスグッズ、プロレスグッズが好きなのか、まず会場でそういう買うのが好きなんかや、もうとりあえずプロレスグッズが好きだよね。だからまあ会場行ったしね、当時住んでた名古屋って、まあ、当時今は分からんけど、当時その90年代前半ぐらいってプロレスショップってなかったんですよね。多分ね、これが高校卒業する95年96年ぐらい、なんか金山に1軒ぐらいあった気がするけど、当初なくて、で年に2回ぐらい東京のアイドールっていうプロレスショップが遠征に来てくれて、あのそのそれこそ金山にあったボーリング場にね、のなんか一室を借りて、グッズ、ゴングとかシュープロのバックナンバーであったり、いろんなプロレスって、まあ、T シャツとかもだし、もう本当に、プロレスグッズを持ってきた。それがね、春休みちゃうな、夏休みと冬休み正月明けぐらいなんで、もうそこにお金を貯めて、そこまでね、でもちろん正月なんかだったらお年玉持っていく、で夏やったら、まあ、夏にね大体新日本が名古屋には来てたんで、それをもうそこまで散財せずそこに残してなんか買うっていうのがね、すっげえ好きでしたね。初めてそのアイドールが来た時に買ったのが、あのテーマ曲のカセットテープなんすよ。今でこそいろんなね、音源って、まあ、CD でも出てるし、でも CD で聞いてもちょっと違うなと思っても、まあね、あの YouTube に載っかってたりとかいろんなとこから探せば出てくるけど、当時って、まあ、俺そんな洋楽も詳しくなかったんで、どういう曲かも知らん中で、そのアイドールで買った2000円のカセットテープに本当にいろんな選手のね、テーマ曲が入ってるっていうのがすごく嬉しくて、もう本当擦り切れるぐらい聴きましたね、 CD ラジカセで。あれが一番、まあ、嬉しかったんだろうな。いまだになんかあそこまでの興奮ってないっすよね。なかなかこう手に入れられない時代の中で、ああいうものが手に入れれたっていう嬉しさもあったんだろうし、そのだからそのアイドールもうちの弟と2人で行って、で過去のシュープロ集合を迎えながら、そうやってね、あいつはテレホンカード買うんすよ。テレホンカード好きやったね。ただ後々のポケベルでね、2人ともそういったテレホンカードも根こそぎ使ってしまうてね、ポケベルでね連絡取ったりするのにね、当然彼女とかだったんかな、もう1枚も残ってやせんね。でそのプロレスショップで行くと、あと行ったことあるのって、ね、レッスルっていうプロレスショップ、あれ渋谷だったかな、 あ当時な今もか名古屋の中学校の修学旅行って東京に来るんですね。東京で2泊3日だったと思うけど、その中のうち1日が自由行動で、まあ、班で動かなきゃいけないね、自由行動といえども。でその班というのが男3人女3人なんだけど、その男3人は、プロレス好きのね3人やって、で女の子3人はまあまた別のなんかあれどこだった、原宿かどっか行きたいみたいな感じだったんで、もう学校に提出する、自由行動経路とは別でもう別々で動こうと、男と、まあ、男子と女子よね。で、集合時間前に、落ち合ってあたかも一緒に動いたかように帰ろうとということで、本当にその日が待ち遠しくてね。でその日か朝から動いて、でその3人でね渋谷に行くわけですよ。やっぱり渋谷なんでめちゃめちゃドキドキしたんですよね。しかも住所が道玄坂って書いてあったのが本当に覚えてて、道玄坂の中のマンションの一室だったんですけど、で今みたいにこうスマホもないし、地図を頼りにシュープロとかに載ってる地図ね、ちょっと概要みたいな地図ね、あれを見ながら、シュープロのチラシを切り取って行ったんかな。で途中で分からんくなったんで交番行って行き方教えてもらって、でいざ行こうと思ったら本当マンションの一室で、まずびっくりしたのが、わち思ったよりちっちゃい、もっとでアイドールがねすごい大きな部屋借りてやってたんで、すごい大きなお店を想像してたら本当マンションの一室だったけど、本当にそれもまた夢の空間のようで、あれめちゃめちゃ良かったな。なんかケロちゃんの本買った、旅日記だっけとか、それこそテレフォンカード T シャツめちゃめちゃ買ったな、あれ友達らと一緒にね。なんかねそうやって思い出、やっぱ東京じゃないっていうのは、でしかもこんなオンラインショップとかの時代じゃない中で手に入れたものっていうのはやっぱこうね思い出には残るんかなと思いますよね。こうやって未だにその15歳のことが話せますもんね。あと行ったことあるねプロレスショップって東道館、これは何年前かな、何年か前に、本当15年ぐらい前に、当時どこ行ったんだろう、大阪にいたんかな、まだ岡山にいたんかな、まあ、出張で東京に来てて、で東京ドームでプロレスを見て、確かメインがブロックレスナー藤田和幸、蝶野正弘の IWGP ヘビーの、スリーウェイだった気がする。でそれ終わってすぐに東道館で、ターザン山本のなんかこう振り返り会みたいなのがあるっていうことだったんで、やっぱターザン派でターザン山本で育った男なんで、ね、やっぱり言うても活字プロレスに見せられましたし、まあ、ゴングと、シュープロの違いって、あ当時のね違いはやっぱ ゴングはこう試合リポートをこうきっちり書くけど、シュープロってね、こうその担当記者の主観で書いてたということなんで、やっぱりこうシュープロ派ターザン派とすると、まあこう試合見に行って、じゃ実際見に行った試合、まあそれぞれの試合をシュープロの人はどう書いてくれるんだろうっていうのの答え合わせをするのがすごく嬉しいというか、でそれでなんか感性が合ってれば嬉しかった、で違ってればああ俺もまだ甘いんだなっていうような感じでね、なんかそんなんで、シュープロって見てましたよね。でそのターザン山本に会える、でその生で会えるとか、ね、今すぐに今見た試合をすぐに感想が聞けるっていうのがあるということだったんで行ってね、 あれ一番前の席座ったらね、なんか唾も飛んできた記憶もあるけど、でそれ終わっ、それ自体はねすごく楽しかったんですよ。まあ憧れのターザン山本に会えたっていうのもあるし、でなんかこう感想がすぐ聞けたと。でその後すぐみんなで飯を食いに行くみたいな感じなって、あれどこ行ったんだったっけな、なんか居酒屋だったかファミレスだったか忘れたけど、けどなんかね、ちょっとその時に違う、あれ俺ここ違うかもしれんと思って帰りましたねっていう東道館の思い出。あとどこやろ、闘魂ショップ、闘魂ショップは行ったことあるかな、昔大阪府立の横ぐらいにあった闘魂ショップに行ったことはあるな。東京のは行ったことない、なんか移転はねこの間してたみたいやけど行ったことないな。うん、はあとないな、それぐらいかな。まあね、そうやって、うちの弟ともこう一緒に、グッズは買ったりしてたけど、そもそもでもねあんまプロレスグッズにこだわりがないというか、あんまか、そんな買う方ではない、買わないようになったのかな今は。やっぱ会場で見ると欲しくはなるけど、買ったところで普段どう使うんやろとかって冷静になるようになってきて、だからもうパンフレット自体も本当に20年ぐらい買ってないんじゃないかな。 T シャツもね本当ここしばらくずっと買ってなかったけど、ちょこちょこまた、あ、 T シャツ買わないとね写真撮れないとかっていう長男のこととかがあったから買うようにはしてましたけど、だからね、ただね、そうグッズ自体に興味がなくなってるのと、あとサイン、選手からもらえるサインもね、そんなにサイン自体にこう思い入れが、思い入れがないって言ったら失礼か、サインが欲しいかっていうとそう欲しいわけではなくて、例えば色紙にねサインもらったとしても、その時はもらってる時はすげえ嬉しいんですけど、もらって帰った後にサインでしかないんですよね。本当に本人が書いたかっていう証明ができなくて、それでいくと選手とね写真を撮ってもらう方が確実に一緒に撮れたっていう証拠みたいなのも残るんで、いつまでもこう選手と自分がこう写ってるから、ね、選手と写真は撮ってもらいたいんですよ一緒に、サインはいらんけどって。ただしそのサインでいくと、プロレスカードなので、まあ、今もう女子のやつはベースボールマガジンのやつから出てるけど、で昔はよくプロレスカードってね出てたじゃないですか、 BBM カードみたいな形 で、まあ、野球のやつは未だにありますけど、でそのプロレスカードで一箱の中から何パックかこうね直筆サイン入りのカードが出ると。しかも裏面にシリアルナンバーと、まあ、簡単な鑑定書みたいなのも入ってるのかな、あのベースボールマガジンの池田社長のっていうの、これ自体はまあ本人の写真、まあ、カード、写真が入ったカードの上にサインが入ってて、しかもシリアルが入って鑑定書みたいなのも入ってるんで、本人が書いたと言えるだろうということで、これはね好きなんですよ。昔から集めるのが好きで、今、でいくと持ってるサインって、長州でしょ、これ長州、藤波、武藤、健介、越中、高山、天山、永田、中西、大谷、高岩、田中実、木村健吾、小林邦明、広斎藤、棚橋、中村、柴田、あ、長州またできた、長州で天山、また天山で矢野、通る、太一、これ太一なんかいいもんっぽい時だな。であと中島くんもあるな。で鈴木健三、村上、田中正人、新崎人生、村浜、竹村、ポイズン、沢田樹里、お DJ にりゃも持ってた、高木三四郎、三上、またポイズン沢田樹里、男色 G の、いぶし、これ DDD 時代のね、で、ダークサイドヒーロー、お、これって、あれ、原島だったっけ、諸橋聖也、
柿本大地、
お
お、正隆西、小島、これぐらいかな、があのパックから出たやつで持ったんですよ。いいでしょ、いいでしょって言ったらあれか、結構な選手たちは持ってますよね。多分この中で一番価値あるのがあれかな、この長州のシリアルナンバー30分のなんとかだから、もともとある枚数が少ないっていうのでいくとかな。でこれのこれ箱で買った記憶があって、でその箱で買った時に一箱買ったら長州と写真が撮れる、でしかも刻印をしてくれたイベント専用カードにもサインを入れてもらえるっていうんで、そのイベント専用サインやカードのサインもある。あ、長州ってね、俺3枚持ってるんですよ、サインカードね。だから個人にもしサインをいただける場があれば、色紙とかではなくて、カードに入れてもらうっていうのが好きでね、そのファイリングしてるアルバムがあるんでそこに入れたくて、でそれでいくと個人的にもらったのがこれね、あと船木か、船木がゼロワンに一時ちょろっと出た時にもらったのかな、これ WWE のカードにやってもらってる、天竜でしょ、キムドク、あの DDT の選手が多いな、高木三四郎でしょ、三上、鳥羽、工藤、マッスル堺、マッスル堺 2回もらってるな、1枚バンビって書いてるけどね、あれこれすげえショックだったね、堺からサインもらえると思ったらバンビって書かれてね。でもこれぐらいある、まあこうやってねカード好きなんですよ。 あとあれだ、今プロレス部門で、格闘家部門でいくとね、桜庭、高田、近藤勇樹、レミー・ボンヤスキー、マイティー・モー、フランスはボタだっけ、あと武蔵、野地龍太、武田光三なんかがありますね。あとなんかそのカードの中に T シャツとか間に、あ、老け高くもあった、こうやってね、バンテージが入ったカードとか、高田のタオルが入ったカードとかがあるんです。ああ女子もあった、大岡由美、これは誰だっけ、風花、これ浅見かのはあります。あったあった、こうやってね、カード集めるの好きなんですよ。で、まあ、今回はねこのプロレスカードを伝えしましたが、実はあの野球のカードあとねサッカーのカードがすげえあって、あのそれはまたね改めて紹介します。あのこのコレクションね、俺のカードコレクション、ベースボールマガジンだけじゃないけど、こうね、いっぱいある。本当だ、そうだ。こんな話してたら、もう時間が、お、27分も喋ってしもうた。いろんな話したかったのにな。これも次回にしよう。じゃあ、最後に、最近買ったスニーカー情報ということで、あれいつかな、6月の、6日か7日に発売されたエアジョーダン6ヘアを購入しました。これってエアジョーダン6の形に、本来はエアジョーダン7であったあのバックスバニーって、昔ねスペースジャムっていう映画でマイケル・ジョーダンが、コラボした映画があったんですけど、その時に履いてたエアジョーダン7のこう配色を6に持ってきたということで、ヘアあの確かのうさぎとかっていう意味やったかな、なのでこううさぎとかね、人参のこうイメージした配色されたすっげえかわいいスニーカーです。あ、なんか電話かかってきた、ちょっと待ってくださいね。はい、電話終わりました。なんか以前に作った提案書をメールでくれという依頼だったんで、ちょっと今メール対応しました。何の話だっけ、ジョーダンの6ね、ね、そう買ったということで、すっげえ可愛いんですよ。これこの夏ね、もねいいかな、ハイカットのジョーダン、まあ、ジョーダンも含めだけどバッシュってあんま持ってなくて、ずっとローカット
のね冗談でもローカットの方が多かったですけど、まあ今回履いてみてすげえ可愛いし、でこうスリムなデニムにも合いそうだしいいかなかって思いますね。でここ最近ずっと欲しいスニーカーが発売が続いてて、全部買えなかったんですよね。この買えないっていうのは、ナイキのスニーカーってナイキのアプリがあるんですよ、スニーカーズって。でそのスニーカーズのアプリで、例えば9時から発売開始だったら9時から申し込めるんですけど、これも抽選なのか早まんごっちゃなのかよう分からんですけど、抽選終わっ抽選というか申し込んで、何分後かに完売しました、買えませんでしたみたいな、まあ大体来るんですよね。買えたらゴッテムみたいな感じで出るらしいんですけど、ゴッテム画面見たことないんで分からんない。だからここ最近出ていくとね、エアジョーダン1、これはナイキ .com だったか、でもね、あのオリジナルのシカゴと言われる白赤のやつに、まあ、つま先だけちょっと黒いカラーだったですけどね、これが買えなかったりとか、ダンクも買えなかったりしたん で今回ちょっとあんま人気はなかったんですよね、この AJ6 の部屋って。もともと6自体がね、俺もそこまでではなかったですけど、これでもエアジョーダン6って桜木花道、あ、スラムダンクのね、桜木花道が最初体育館シューズみたいなのでやってたでしょ。で春子ちゃんと一緒に買いに行って、でお店の人が履いてるやつを、まあ、10円か100円かで売ってもらったやつだったかな、あれがねエアジョーダン6なんで、ま、あのモデルとしたらそのモデルのちょっと色が違うやつ、めちゃめちゃ可愛いんでね、また次2週間後がドルプロなんで、その時も、なんかスニーカー買ってれば今後出るんでね、今週末にねジョーダン11のローのね、コンコルドって言われる白黒のやつにアッパーじゃねえわ、ソールが、赤のやつか、ブルーブレッドと言われるのをね、こうコラボレーションしたようなカラーが出るんで、それも挑戦してみたいとは思います。ということでね、なんやかんやで弟の話をしてたら、終わってしまいました。本来はね、プロレス関係の飲食店みたいなのをね、考えとって話そうと思ってたんです。行ったことあるとことか行ってみたいところを考えとったんですけど、ちょっともう30分超えてしまったんで、その話はまだ次回やります。次回ね。で今日ね、ちょっとこうお聞きくださってる方は分かるかな、ちょっとテンション高めでやれるのはテレワークだけど、今家誰もいないので、ちょっとテンション高めにしても、誰も聞かれないからいいかなと思ってやりました、ね、ただね、やっぱ酒飲んでやった方が面白いって言われるんで、次回ね、そのこのなんだっけ、飲食店、プロレス関係の飲食店なんかは、酒飲んで他の話題も含めてやりたいなと思います。あ、そうかそうか、あとあれか、新日本が昨日から再開していますね。で大阪城2連戦やるということなんで、ジャラプロの人たち行くのかな、これ。一応ね、ちょっと今週末行けるかどうか分かんないけど、DDT の鶴見青果市場のチケットは買ってみましたので、ちょっと都合がねどうなるか分かんないけど、ちょっとまず買ってみたんで、まあまた行けたらその感想も次回お伝えしたいと思います。それでは、今回はここで、これにて終了します。ドルプロでした。ではまた次回お会いしましょう。お会いしましょうじゃねえか。でまた次回まで。さようなら。ゆく偽装したもの
プロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。